相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日の番組は5月9日に収録したものを放送しているということで、
はい、
そうですね、これ放送されている頃は相場さんはどちらにいらっしゃるんですか？
ロンドン。
あ、ロンドンに。
ロンドン、オロンドン、イングランド。
なるほど。
エリザベス女王の家の前を通る。
あ、そうなんです。
会うわけじゃない。
前は通るんですね。
前は通る。
はい、さあ、そして今日はですね、ゲストの方をお招きしております、はい、本日のゲスト、当番組でもよくお名前が出ていました、個人投資家でいらっしゃいます川端和永さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川端さんは相場さんのお弟子さんでいらっしゃるんですか？
はい、そうです。私が川端です。
あ、はい、
もう下がってってこう横ばったんだな。
あの川端さん、
あの川端です。
ついにお会いできて、はい、大変嬉しいです。
注意して注意して。そこまではいかない。
今日はのじっくりお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。そして番組ホームページからは随時リスナーの皆さんからの質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。さあ、それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、今日のこのコーナーではゲストにお越しいただきました川端和永さんにじっくりとお話を伺っていきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
川端さんはね、はい、本業はね、はい、お医者さんなんです。
あ、
は
い、そうなんですか。
うん、
見えませんでか。
あ、すいません、失礼しました。
一応医者なんです。はい、
お医者さんでいらっしゃいながら個人投資家でもいらっしゃる。
はい、そうです。はい、
どんな経緯で相場さんのお弟子さんになられたんですか？
はい、私実はですね、お正月にアマゾンを検索してて、
はい、
そうすると株は技術だという相場先生の、はい、本がね、本が出てきたんです。
1冊目、
はい、1冊目で、あ、面白そうだと思って、まあ、郵送してもらって読んだら、もうね、目から鱗。あ、こんな方法があるんだ。
ああ、じゃあそれまで投資のご経験というのは、はい、う
ん、一応ね、学生時代からやってたんです、私も。でもね、相場先生みたいにやっぱり勝てないですよね。バブルの頃儲けたけど、あとやられてるって感じですね。
そうですね、はい、何億円もやられちゃったような感じですよね。
そんなことがあって一冊の本に出会って、は
い、そうなんですよ。あのね、本当に、え、こんな方法がある、これだったら絶対勝てるなと。
なるほど。
あとね、技術だというのが、やっぱりその簡単に利益を出せるんじゃなくて、やっぱり練習して技術を身につけたら取れるよという、この考え方にね、我々医者も技術ですからね。
なるほど。
そう、だから技術もんだから、はい、これはこれしかないと本当に思ったんですよ。
最初のね、株は技術さんの本に書いてるんだけど、レントゲン、はい、お医者さんが見るじゃないですか、うん、はい、あれやっぱ素人が見ると分かんない、それから研修医が見るとこのぐらい、うん、でベテランが見るとはここだって分かる、
いっぱい見えてくるものが広がってくるんですね、ベテランになると。
同じですよね。
やはり経験なんですよ。
だから、じゃあ投資もお医者さんのお仕事もこうつながってるっていう、
そう、はい、ところがね、負ける経験ばっかりしててもダメでしょ。だから先生みたいに、その素晴らしい師匠について勝つ方法を教えてもらうことが一番大事なんですね。
やっぱり、あれですよね、川端さんもドクターとして、はい、うん、誰か先生について、
はい、
で最初は未熟なわけですから、当然研修医、それから1年目2年目3年目とある先生、はい、名医がいて、
はい、
あ、この先生はこれをこう見るんだと。
そうなんです。
今の俺には分からんと、
分からない、
教えてもらおうと。
そうなんです。そうなんです。
で、教えてもらって、
はいはい、
何度も何度も見ているうちに、
そうです、
川さんの注射がうまい。 うん、俺月にね2回ぐらいね、うん、お尻に注射してもらってるから俺のお尻は川端さんしょっちゅう見てるわ。
そうなんです
か。俺ね川端さんに注射してもらうときね、はい、いいパンツ履いてる。
そうなんですか。
なんでいいパンツ履いてるんですか。
なんとなく恥ずかしいじゃん。
すいません。
人前ですからね、
うん、そういうことですよね。それで私の本をお読みいただいて、
そうなんです、
技術だから、はい、ドクターと同じだっていうことでね、はいはい、でその後、はい、こうなんかこうなるまでには、
はい、まあ、相葉先生がやられてる講習会があったんです。ある講習、
はい、
でもうねもういたもいても立ってもいられなくなって講習会参加したい、
はい、
で参加して一回聞くとやっぱりこれは本物だと思って、
なんかあんまり褒められるとさ俺そう固まるしかないんだよ。
でもこれはもう先生の弟子になるしかないと思う。そうなんです。
いやいやいや、もういい出会いで、うん、本当に。いや
私の方が実はね年上なんですよ。
年上ですね。
あ、そうなんですか。
だって86歳だよ。
そうそうそうなんです。
全然違いますよ、ね、
60歳。
今年還暦になりました。でもねあの私先生の方が、うん、まあ何歳かお年下ですが、もう、株の経験というかね、すごい先生なんですよ。
そうです
よね。いやいや、なんか恥ずかしいな、俺。
いや
照れちゃいますね。
毎回ね、お話しするたびにね、あの、勉強になる。
うん。そうやって、あの、講習会に参加される中で、どんどんこう勉強されていって、はいはい、
そうなんです。
やっぱ変わりましたか？
あのね、聞いて分かったつもりになるでしょ？
はい。
やってもやっぱりできない時があるんですよ。
やっぱ分かったつもりではできない。
できない。
分かっていることと、できることは違う。
そうなんですよ。でね、何回も練習してるとたまにできるとこがあるんですよ。
あ、
それは自分が練習してるとこにピタッとはまったら取れるんですよ、
う
ん、
なるほど。
でこれで、あ、俺は極めたと思ってしまうんですよ。そうなんですよ、
う
ん、
思っちゃう。
ところが違う場面になったら取れない。
取れない。
これそこ練習してないんですよ、
うん、
でそこで諦める人はダメですよ、
うん、
そのダメな取れなかったところをどうやって取れるようになるかっていう、
はいは
い
はい、
ふうに練習しなきゃダメなんですよ、
うん、
それは相葉先生が全部教えてくださってるわけですよ、こういう場面はみんなここはやれるけどもここは難しいよと、で難しいところを勉強しろよってちゃんと教えてくださるんですよ。でね、やっぱり忠実に相葉先生の教えを守ることが大事ですね、
うん、あのこの番組でも、うん、得意の場面を作ってしっかり練習してこう、ね、成功体験を積むといいますか、うん、実践的にしっかり練習することが大事っておっしゃいますけど、うん、やっぱりその通りだったっていう、
その通りです、
うん、
局面っていろいろあるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
例えば上昇局面、揉み合い局面、うん、下落局面とあるわけです。
そうです、そうです。
でどうもね、上昇局、あの自分が株塾に入ったり、あるいは私の教材を買ってくださったり、はいはいはい、まあ、じゃあ私じゃなくてもいいから何か勉強を始めたときに、うん、たまたま上昇局面の手前ぐらいにマーケットがなっていて入ると、
ね、はいはい、
さも自分が実力があるように思える。
そうなんです。
ところが上昇局面の後というのは、
う
ん、あの上げ下げが激しい、
ね、
あの小刻みのボックス圏になりますが、はい、そこで、あ、やっぱり俺はまぐれだったんだということになりますよね。
そうなんですよ。まぐれだったと気づかなきゃダメなんですが、気づかない人がやっぱりたまにいてますよね。
いや、そうですよ。だって最初取れたけど最後取れなくなるわけだから、うんうんうん、なんか相場四郎がおかしいんじゃねえかとか言い出すわけで、そうじゃなくて、それあなたが取れた場面はたまたま C 局面という上昇局面 で、
う
ん、
そうです。
その後当たり前のように B 局面という、うん、あのボックス圏が来るんだと、
まあ、難しいとこですよね。
難しいとこ来るんだと、うんうん、であなたはそこにはまってるんだと、
はい、
それが終わるとまた下落の A か上昇の C が来るから、でもそれやっぱり入ったばかりで、
はい、
いきなり C で買いが取れちゃう、
はい、
あるいはいきなり A で空売りが取れちゃうと、はい、もう、
そうなんです、
もう自分ができた気になっちゃう。
もうあの1回で500万ぐらい取れるんです。
取れちゃう。あ、ちなみに川端さんね、はい、月1000万取ってるから、
はい、もう
年1億超えちゃってるんです、は
い、すごいです。
お医者さんとしても名医でいらっしゃるから、
いやいやいや、
医者の収入も株の収入も合わせるとすごいからね、俺今度ね、はい、たこ焼きとかおごってもらおうかと思ってる。うん、すごい。
たこ焼きでいいんですね。
いやいや、でも本当にね、取れちゃうんですよ、
で川端さんその、うん、取れるようにこうなってきたじゃないですか、
はいはい、
最初こうで、
はい、
中ぐらいこうで、
はい、
現在こうっていうのをね、ちょっとリスナーのためにね、はい、お話しいただきたいです。
これはね、あのまあ、相葉先生のラジオもずっと聞いてますし、本も毎回読んでます、
はいはい、
でね、
はい、
読むだけだったらやっぱりダメなんですよ、
は
あ
は
あ、やっぱりどこが大事でどこが、うん、あの練習しなきゃダメだっていうのを自分でやっぱりね、ノートに書き起こしたり付箋つけたりして、もう最初の株は技術なんか真っ黒になってますからね、うん、で、やっぱり技術本ですから、
はい、
練習をしなきゃダメなんですけど、私は幸いですね、先生の弟子になってますんで、はい、やっぱり練習の仕方も教えてもらえるんですよ。
練習の仕方。
そうなんです、そうなんです。
これ多分津田さんが、うん、今ホリプロだっけ、
はい、
でアナウンス室で、うん、ほらニュースのアナウンスの読み方とか、はい、教わるじゃん。うまいじゃん、うまいんだよ。あれ多分教わる、やっぱプロに教わらないとやっぱりああいうふうに読めないと思うんだよね。
あ、練習の仕方とか発声とか、
発声でトレーディングも一緒、うんうん、アナウンスでいう練習の仕方、発声、うん、俺なんか昔ウイローリとかやらされたんだから、今やんないだろうウイローリってあの読み上げなんだ、
滑舌練習ですね。
川端さんなりにですね、はい、株軸のトレーニングを一生懸命されてるわけですね、はい、
そうなんです、うん、まあ知識を得るだけじゃなくて、その株塾ではですね、勉強も教えてもらいますが、それを、まあ、インプットアウトプット、うん、アウトプットできるような方法も教えてもらえるわけですね。
アウトプット大事。
ああ、それってもし差し支えなければどんな方法なんですか。
これはね、株塾に入ってもらえないと、はい、
秘密
ない
ですよ。秘密なんですね。そっか。
いや、これしょうがない。これはね、ちょっと意地悪するわけじゃないけど、はい、なぜかというと教えるのに時間がかかるんで、中途半端にお教えしてしまって、間違ったように練習をすると間違ったようにマイナスになっちゃうから。しっかり教えてやっていただくという、
じっくり時間かけて、
いろんな練習方法があるんですよ、
うん、いくつかあるんですよ、ね、往復ビンタとかですね、
そうそうそうそう、
いろいろあるんですよ、いろいろ、
もう分かんないよ、
往復ビンタ、そうそう、往復ビンタ、
あ、でも本当にこう本を読んでもなるほどと思うことたくさんあるんですけど、はい、それだけではいけないっていうことなんですか。
そ
うなんです、
それは知識として頭の中に入るんですがね、うん、それをなかなか実現できないんですよ。
だって俺だってね、うん、知識上はさ、向こうに石堀慶がいてさ、うん、ボールが飛んできたら俺が持ってるラケットでさ、はい、範囲内に入るように落とせばいいんだよ、うん、
そうですよね、うん、
でしょ、
うん、そうですね、
ジョコビッチが来たってさ、はい、その球ちゃんと打って落とせばいいんだよ、
はい、そうですね、
でもやるとね多分できない、うん、できない、
そうですよね、うん、
でアウトプットのトレーニングを、うん、はい、川端さんにはですねたくさんやっていただいて、おそらく、うん、はい、私の弟子がたくさんいる中でね、トップ20ぐらいにその練習量は入ってると思う、う
ん、すごい、それだけ、
もっともっと上に先輩がいてますからね、
すごいことですけど、それだけでもご苦労されたこともあったんですか、
うん、いや楽しいですよ、だってやればお金儲かるんです
か、確かにそうですね
成功
すればもちろんそうですけど、
そうなんですよ、
はいはい、途中あれですか川端さん、はい、その、はい、最初は最初こう目から鱗でいらっしゃって、はいはい、今度練習を進めてきて、はいはい、でどっかこうスランプとかなんかなかったですか、はい、ドクターがスランプだから、ドクタースランプ、
あられちゃうじゃないですか
もあのね、やっぱりね、その自信を持って、はい、入れるようになってくるんですけど、うん、この自信っていうのは実はですね、こう薄いガラスみたいなもんで、
なるほど、
壊れちゃうんですよ、壊れちゃうというかね、嘘の自信なんですよ、うん、で、だんだんだんだん入れる玉が大きくなるでしょ、
はい、
うん、で、はい、やられちゃう時があるんですよ、
はい、
うんうん、そうするとすごい痛気ですよ、1000万ぐらいバンってやられるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
うわー、
いやでも取れるから取り返せるんですが、結局やられたりこんな感じになるんですが、まあ、負けなくなってくるんですよ徐々に。というのはなぜかというと、はい、その変なところで入らない、
エントリーのタイミングをまず間違えなくなるっていう、
それ大事です、
待てるようになる、
そうですそうですそうです、
あ、なんかこう私なんかは負けてると熱くなって早く取り返さなきゃ、
そうそうそうそう、
もうポジション持たなきゃって、ポジポジポジってな、ポジポジ病になっちゃってつい感情的になっちゃうんですけど、ね、
ポジポジ病すごくありました、
うん、あったんですか川田さんも、
中間まではあったんですね、
ありました、
そこをこう切り抜けてきた
んですね、そうですそうです、今は例えば今回 のゴールデンウィーク、10連休ゼロみたいな、
でタイミング
楽ですよ、株持ってなかったら、
ね、持ってないと儲からないって思っちゃうんですけど、
株持ってなくてお金持ってんだから楽だよな、い
やいやいや羨ましい
だからやっぱりね、はい、最初できた気になって、はい、
そしてになるんですよ、
調子乗っていると結局自分は、
う
ん、ある局面しかできなかったことが分かり、で川端さんのように玉をたくさん入れると、はい、あーってなっちゃう、
そうです、
でそこでそうか、ポジポジ病はいけない、うん、待つ、落合さんが言ってました、バッターのね、うん、中日元の、うん、やっぱりいいボールが来るまで待つ、うん、ところが皆さんは、どのボールでも打とうと全部
振っちゃう、
全部振っちゃうから、それはうまくいかねえよっていうのに途中でお気づきになって、
まあこれはでもね、先生が全部教えてくださるんですよ、でも教えてくださっても自分のことじゃないと思って聞いてる場面もやっぱあるじゃないですか、
私のセミナー月2回あるでしょ、700人ぐらい来るわけですよ、
う
ん、で700人いてみんな真剣かと、この辺で寝てる人がいて私の秘書に頭バシンって叩かれる、うん、だから 一生懸命、要するに人が言ってることを一生懸命自分事として捉えるかどうかって非常に重要ですよね。
うん、そうです。もうあのあれですよ、あのまず関取りが大変なんですよ。
関取りから
関取りってお相撲さんじゃないですけど、
俺の弟子だから
ね。さすがですね。しっかりともう。
ジョーク言えない、ジョーク言えない。
あの本当にね、あの2時、1時から始まるんですけどね、はい、2時間ぐらい前から関取りに行くんです。
それだけ皆さんも熱い思いを持って、
もう熱いです。もうあの2時間前に行ったらみんな列なってるんですよ。
そうで私は言ってるのはね、うん、700人の一番後ろで聞いても一番前で聞いても同じだろうと思っていて、うん、もうゆっくりテレテレ来てる人は、うん、一番後ろの人はやっぱ寝てるんです、うん、一番後ろの人が悪いことじゃないけれども、うん、やっぱり、ね、熱くなりなさいと、うん、やっぱ本気でやるんだから物理的には最後方で聞いても最前方で聞いても同じんで物理的に、はい、だけどやるぞっていう気合があるからやっぱり一番前っていう。でその人たちは、うん、あのおしなべて、うん、あの年間1000万とか、はい、月100万とか、うん、カバさんに月1000万とか、うん、月300万とかいっぱいいますよね。
いっぱいいてます、
うん、これなんこれでもない、うん、あのなん大きく言ってることでもなくて、頑張ってる現れが前の方なんですよ。
昨日もね5人ぐらい の, あの株塾の友達とご飯食べに行ったんですけど、はい、みんないっぱい取ってますよ。1000万2000万とか、あの FX でね、
はい、取ったとかね、取られてね、
そうです、そうです、
某弁護士さんですね、
某弁護士さん、はい、すごいですよ、うん、もうあのね、はい、そんな話ばっかりその株塾ではできるので、はい、いい友達ができますよ ね, いい友達
がね、株塾の中で、ね、できたこ
う、そうなんです、そうなんです、そうなんです、
そうなんですね、うん、だからまとめるとその目から鱗で本から入っていただいた、はいはい、本に書いてあることは実は、はい、いいことだけど知識だから実際やってみるとできない。
できない。
でそこで一歩進んで、うん、実際に教わって、はい、で教わってみるとなんか最初できたからできた気になって、はい、そこでやめちゃうと今度はあの違うところで引っかかっちゃうんだけど、やめないで続けていくと、はい、あのまた新たな発見がある、
はい、そうです。
でそこを抜けて今度は待つことができる、
うん、そうです。
ということで今現在川場さんの課題は何ですか。
うん、そうですね、私は今やり始めて、今年に入ってやり始めてるのは、はい、銘柄を減らして玉をたくさん入れようと思ってるんです、は
い、なるほど、
うん、
そう思ってるんです。
なるほど。
今まで10銘柄ぐらいやってて、それで月1000万とか言ってた。
私売買明細全部結果見てますから、
うん、そうなんです、そうなんです。
これ本当なんですよ。だから毎回送ってくださりますから、
送ってます、うん、取れました取れました、うん、って言って、うんうん、1日に150万とか利確してますよ。
平気でやってます、うん、それを今度は銘柄を減らされて、はい、何銘柄ぐらいに絞られました。
私は5銘柄ぐらいに今して、入れるやつ今2銘柄入ってるんですけど、結構たくさん玉を入れてます。
あ、
この下げ取ってますよ。
いや今回はだって、うん、みんな、うん、昨日ちょっとあのセミナーやったんですけど、みんな今回の下げ
結構下げましたもんね。
取ってます、みんな取ってます、
みんな取ってるんですよ。
みんな取ってる。あ、為替取ってる人いたよ、うん、俺も取ったけど、
うん、これまで10銘柄されてたのを減らすことによって、はいはいはい、あのたくさん玉を入れられるメリットがある。
だから、ね、ボール球を打たなくて済むんですよ。
あ
ー、じーっと見てるでしょ、銘柄見てるんですよ。
集中がこう集中力が倍に増すってことですよね。
10銘柄ぐらいやってると何がないか分かんなくなってくるんですけど、その5銘柄の2銘柄ぐらいやってると、はい、もうずーっと見てるんですよ、うん、先生がいつもおっしゃる、うん、そのエントリーポイント、
来た
って、
そう、今ちょっと気合が違くて、
うん、
来た
ー、
来てくるわけよ。それでね、はい、今じゃあ川場さんにお伺いするとね、うん、まずドル円は今どういう局面でしょうかって、これ聞くとすぐ答えられるから、はい、
そうですね、うん、今下がってますでしょ。
下がってますね。
売りポジション持ってなきゃダメですよね、うん、持ってます、
持ってないんです。
でね、今の下がる前は、はい、昨日5人5対1でセミナーやったんです、うんうんうん、私も、ドル円の空売りしてますし、川場さんも、何かの空売りしてます。
銘柄
やってますね、
個別銘柄やってるのと、うん、はい、先物やってますね、うん、
これはね、うん、ずっと上がってきて揉み合いが続いたんだよ。
そうなんです、そうなんです。
揉み合いが続いたんだよ、
うんうん、
で揉み合いが終わった後は上に抜けるか下に抜けるかで見ていたら、うん、徐々に高値が切り下がり、下値が切り下がってきたんで、うん、下げる前に仕込んでるわけさ。
そうです、そうです。
それで空売り個別銘柄先物取れていて、私も、日経もそうだし、今やってるのはインドの指数、それから、FX の、ドル円、これも空売り取ってる、はい、つまり空売り下がる前が分かってるから、
うん、そうです
ね、それを待って待って待ってここだと入れるわけですよ。
そうです、うん、もうあの下がりそうなんですよ。下がりたいって言ってくれてるんですよ、
うん、言ってんだもん。あ、もう下がりそうだな、
もうチャートがそう言ってるんですね。
言ってるんですよ。それが分かるようになってくるんですよ、うん、
そうで、これはね、やっぱ、うん、なら、ま、学びたてでは分からないんですよ、うん、じゃあ最初からその場面を教えてくれれば暗記するって言っても、うん、 お医者さんが言うレントゲンと一緒で暗記できない。
わからない。
枚数を見ていくうちに、それから有名とか、上手な先生のアドバイスを聞いて、あ、先生にはこう見える。うん、でも、川端さんが3年目のドクターの時にわからない。
そうですね。
から今、注射をすごく打っておられますが、麻酔科ですから、うんうんうんまあ最初の頃は注射がどうだったかわかんない、うん、今はもう確実に俺のお尻にもブスッとやってるし、うん、そういうようにね、はい、数はある程度やっ確かな先生に教え、まあ俺自分で言ってもダメだけど、医者もそうです。確かな先生に教えてもらって、徐々に回数を重ねて、自分を先生に合わせていって、はい、最後先生と同じように注射やが打てる、それから診断ができる、うん、こういうことに、まあ、流れは何でも一緒ですよね。
神場先生のすごいのは、はい、ご自分でもトレードされてすごい儲けてられるっていうのがすごいんですよ。
そうですよね。
だって口だけの人っていっぱいいるけど、実際トレードされてますからね。びっくりします。
株職人ですからね。
株職人です。そうです、いつも寿司握ってんだよ
寿司職人ですよ。
そうか
そうなんですよ、
うん、今ですからね、はい、リスナーの皆さんね、今日は、放送されてるのは、私今ロンドンにいるはずの日ですよね。
はい。
何月何日なんですか、今日はね。
放送日は5月20日ですかね。
5月20日ですね。はい、その時に何局面になってるかわかりませんが、はいはい、この収録は5月、今日は
9日です。
9日。今日時点で、はい、東京マーケット、はい、日経先物、はい、あるいは、まあ、多くの銘柄、はい、それからドル円、これは今、はい A 局面になります。下落局面です。A 局面の後は確実に B 局面になります。
一旦揉み合って。
揉み合います。その後どうなっていくか。で、意外と、17日とか20日とか下げたり、一挙に 13、14% 下げた後っていうのは、下げの日数がね、17日超えるとか23日ぐらいまでなると、これは、暴落に近い。いわゆる大幅下落です。そして、下げ率が 13% を超えてくると、これも大幅下落です。で、大幅下落っていうのは間違いなく A 局面なんで、その後、かなりの確率で B 局面、揉み合いが来ます。ただこれ結構ね、続くんですよね。だからちょっと上がったから買っちゃうと、また一回下がるわけ。で、下がったから売り入れると、また一回上がる
んですよね。
よし、今度こそって入れると、下がる。だからここはいつも私がお話しているように、線を見るんですよね。
そうですね。そうですね。
線何見ると思う、
うん、移動平均線？
山手線でしょう。
山手線内回りですか外回りですか、
あれの、運行状況を見るんですけど、そう、はい。移動平均線の傾きを見ていって、はい、例えば20日線がまだ傾いて下を見てるときは、うん、まだね、はい、1回上がってもね、もう1回下げちゃうわけ。で、上げ下げを繰り返す間に、傾いて下を見ていた20日移動平均線が横になってくるから、はい、ここの辺が、B 局面の中盤から終盤なんですよね、はいはい、でやがてね5日線がね20日線を割る確率が低くなってくる何回かって、うんうんうん、で20日線の上に出てこないと上げにならないんですよね。これはもう川端さんも我々も、
はい、
入れ替わりが大事なんです。
大事なんですよ。
その入れ替わりの前に私が来るんですよ、はい、
川端さん
になるんです。
ちょっと今いい、なんか良くないですか、
ね、なんかいい話が
すごいですね、
ね、
まあ、本当いい感じですよね、はい、川端さん、ちょっと時間が今局面の話もしちゃいましたが、はいはい、ちょっとついでにお話しすると、はい、先ほど川端さんが、はい、待てなきゃいけないって言った、
うん、そうです、
あすから落合さんも、はい、私との対談で、はい、ボールは待つんだと、いいのが来るの、ストライク球待つんだと、うん、で一郎は会ったことないけど、うん、そう言ってる、
はい、
で、そうなるとですね、はい、局面を意識して、はい、つまり今 A なのか B なのか C なのかを意識して、はいね、そして A 局面の中のどこにあるのか自分が意識する、はい、B 局面の中のどの辺にあるのか、
はい、
B だったら買ったらもう3日か4日で手締まなきゃいけない、
ねね、
空売り入れたら3日か4日で手締まなきゃならない、
はい、
で B の終わり、今終わる、 B が終わるためにはどうなんだろう、20日線の上には5日線出なきゃダメです、
そうですね、20
日線がちょっと上向きかめな、うん、かけなきゃダメだと、うん、じゃあ C の今どの辺だと、 C の最後で買ったら今度下がっちゃうからね、だから今まず A にあるのか、
はい、
B にあるのか、うん、C にあるのか、うん、そして A のどの辺なのか、 B のどの辺なのか、 C のどの辺なのか、これが分かってきて待てないとダメです、はい、
そうですね、
次に本当はね、A で暴落する前に B の終わりだから下げに備えて売りを入れていこうって今やったの、はいはい、やって大儲け、 私もしたし、川端さんもしたし、はい、先ほどの弁護士さんもしたし、はい、他のね、皆さんもした、うん、ね、昨日一緒に5人でやったのは全部儲かってるわけですよ。
みんな売り入ってる。
みんな入ってる。それは B の最後で入れたわけ。つまり、うん、局面が分かったら、うん、A の次 B に決まってんだから、うん、あるいは B の後 C、あるいは B の後もう一回 A が来るに決まってるんだから、うんうん、B の最後を見極めて、大暴落を取るか。はい、っていう、これは B の最後っていうのは下向きもそうだし、
そうですね、
だから下の揉み合いの後は上向きもそうだから、これが今川端さんが入ってるあの中級編ぐらい、はい、うん、川端さん今中級の上ぐらいですよ、う
ん、いやいやそんなことまだまだまだまだまだです、
う
ん、
そうだからあの、うん、初級とかあの中級の初めの方はね、うん、A の中で戦う、 B の中で戦う、 C の中で戦う、中級の上になると A に入る前の B の終わりから仕込む、
あ、その移り変わりもだんだん見えてくるっていうことなんですか。
だって秋の後さ冬だろ
う、はい、確かにそうですね。
秋の後、うん、夏になったことある？
ないです。
俺もないんだよ。川端さんもないでしょ。
ないです。
つまりちゃんとこうちゃんと動いていくわけですから、
うん、それは体に染みついて分かってくるっていうことなんですね。
そうならなきゃダメなんですよ、うん、そういう風になってくると取れるようになりますね。
取れるようになります。なります。
そうなんです。
なります。
この後、どこでどうなるかっていうのが、うん、なんか何、次の動きがだんだん読めてくるんですよ。
読めるようになります。
不思議でしょ。
最初はでも川端さんも読めなかったんですよね。読めないですよ。
次こうなるよって先生に言われても、え、なんでそうなるんだろうってやっぱり思っちゃうんですよ。でもだんだん、あ、なるほど。うん、って思うんですよね。
ですね。それがね、じゃあ、うん、移り変わりはここだって教えてくれよって、まあ言うでしょ、きっとみんな。うん、でも言ってもね、やっぱ、うん、分かっていることとできること違うから、ね、順番を踏んでやっていかないと、うん、実際そこでね、お金入れるから。
そうですね。
うん。だからできない。うん、それをね、よく理解していたです。で、はい、その理解ができるのがやっぱドクターなんですよ、うん。ドクターってそうやってやってきてるから、だからうち株塾生、ドクターいっぱいいる
の。
ドクター
多いんですよ。石投げたらドクターに当たる。
いや、そんなことない。
お尻だけじゃなくても、いろいろ打たれても、は
い。そうですね、いや結構いるんです
よ。いらっしゃる。でこれはドクターに限らず、うん、しっかり順番を踏んでトレーニングできる人だったらできるようになるんです。その順番を途中でやめちゃうとか続けられないのが一番困るんで、うんうん、このラジオではリスナーの皆さんにね、あのせっかくこの番組聞いていただいてるんだから、はい、まあやっぱりあの順番を踏んで一生懸命続けていただければ ね、ある程度のところ行きますよね。
取れます取れます、
うんうんうん、
ただやっぱりね、あのマル秘の練習方法があるんで、
マル秘が
それを知りたい人はやっぱり先生の弟子になってもらわないとダメですよ ね、
まあ、ね、ちょっとあんま宣伝しないけど、まあ、株式入ってくれたから一番いい、
ね、そうです、
ね、行っちゃった行っちゃった
、 ね、
そんな感じですよね、
はい、イチロー選手だってね、あの遠回りすることが一番のこう近道だっていうようなことをおっしゃってましたけど、
なんか今日一のこと言ってんじゃない。
あ、今日一ですか、ありがとうございます。
いやでもね、遠回りしないで、はい、先生の打診にパッとなった方がいいですよ。
なるほどね。
まあまあまあ、まあまあ
はい、実際のこう経験を持ってしっかりこう、うん、成功体験を積んでいくっていうことですかね。
本当そうです、そうです、そうです、大事です、うん、
はい、もうたっぷりとお話を伺いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあ、もうあっという間になんとお別れの時間が近づいてきてしまったんですけれども、この後も引き続き川端さんにお付き合いいただきたいと思うんですけれども、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信、相葉さん今日はどんなお話をいただけるんでしょうか。
今日は、ね、これです、
はい、
利益を出し続けるためにというテーマで、
はい、
川端さんと一緒にね、
はい、
もうちょっとお話をしようかなと思ってます、
はい、
チャットとか使いながらね、
はい、わかりました、はい、ではこの後のパンローリングチャンネルでの延長配信も皆さんどうぞお付き合いください。この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。さあ、それでは相葉さん最後の締めお願いします。
では一応3人でいきますよ。よーい、あ、よーいどんじゃね。株はギザー